はい、イエスキリストの皆を褒めたたえます。こんばんは。オンラインの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。まず最初に聖書を開きたいと思います。ルカの福音書の1章、一緒に開きましょう。57節ですね。第3版を持っている方は107ページ、そして一つ前の聖書の方は98ページだと思います。ルカの福音書1章の57節から出ますか。出ない。ルカの福音書1章57節からお読みしたいというふうに思います。読みしますね。107ページですね。ルカの福音書1章57節から。さて、月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて、8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を長男にちなんでダカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開き、舌は解け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。ありがとうございます。聞いていた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何なのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。今日はここからですね、短くポイントを絞ってお話をしたいと思います。お祈りします。天の父様、正直クリスチャンセンターにとっては今年度最後のこの 10月に、年度末の10月にパウル牧師を迎えして聖火を持てることを本当にありがとうございます。その前に短くお話をいたしますが、聖霊様が導いてくださって御言葉を通して私たちに語りかけを与え、励ましと、そして信仰を育んでくださって、あなたはこの年約束された恐るべき御業を共に見ていくことができるように導いてください。主に期待いたします。イエス様の皆によっていたします。アメン。こんばんは。オンラインの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。早速、聖書に入っていきたいと思いますけど、その前にとっても嬉しいことがありました。今日牧師会この前にあったんですけど、その時にあの九州の ブログですかね、なんかブログはすごく、いいということで、秋元牧師から褒めの言葉をいただきましたので、神に栄光を返して感謝しましょう。いやいや、私は逆を思ってたんですね。いつも栄東祭で全然、この前やっと入ったけど全然入らないしですね、なんかちょっと遅れを取ってるなと思って、なんか心を痛めてて、そういうこともあってこの前弓を取れって、あれは示されたからですけど、だからじゃなくて示されたからですけど、その時にはやっぱり神様が言ってきたなと思って、特にそのことをやったんですね。で、本当に入門編でやったんですけども、全く期待してなかったことだったんで、えらく嬉しかったですね。喜びにあふれて、ますますインターネットの働きを進めてくださいね。主の栄光のためにと、いよいよこれから刈り取りが、リバイバルの刈り取りが具体的になってきますので、進めていってほしいと思います。あともう一つ嬉しいことがあってですね、3つ何か主の時間じゃない方が挙げた、YouTube ですかね、なんかですごくアクセスがあるのは3つあって、1つはダビデ前田牧師の証で、もう1つはギフトの路上ライブなんですね。この2つは分かるじゃないですかね。もう1つが九州のダビデ村上牧師の飛び込んだ証。4万以上アクセスがあるそうですね。で、あの証のオチはですね、自殺するつもりだったけどちゃんと着替えを持っていったっていう。ね、これもね、死に感謝をしたいという。ぜひ皆さん用いてください。自分の教会のブログに載せてね、用いてほしいと思います。それで聖書に入っていきますが、2章のところで、1章のところで、ルカの1章のところで、57節に月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。今日一つ目のポイントなんです。エリサベツは男の子を産んだ。ここだけだったわけわからないんですけど、これは実はエリサベツというのはザカリアの奥さんで、バブテスマのヨハネを産んだんですね。で、非常に高齢でした。で、一章の13節に天使がやってきて、もう詳しく話しませんけど、ザカリアに、ザカリア神に仕えた時に、13節で、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさいと、具体的な指示を告げんですね。天使がやってきて、あなたの願いを聞かれましたよって、もうこっそり年を取ったんですよ。もう普通だったら絶対子供を産めない年になったんだけど、自分も奥さんも、でも天使がやってきて、子供ができるよって願いを聞かれたんだよ、で、男の子だよ、名前はヨハネだよって、その後も省きますが、かなり具体的な指示が来ます。そしたらザカリアはですね、 背にかれたって喜んだんではなくて、18節でダガリアが天使に言うわけですね。私は何によってそれを知ることができましょうか。もう私はもう年寄りですし、妻を年を取っておりますと、まあ、すごく丁寧に書いてあるけど、うんと砕いて言えば、そんなの無理よってね。こんな年取ってるもんってね、いうことです ね。女を追いぼれてどういう子供ができましょうかっていうことです。つまりとても子供はできないって言ってしまったんですね。あなたの願いは聞かれた、だから願ってたんですよ。願ってたけど長すぎて聞かれなかったんですね。まあ今日こっちはテーマじゃないのでさらっといきますけど、つまり神は言われたんだけど彼は信じれなかった。その結果どうなったかというと、19節20節でちょっと読みますね。私は天使が言うわけですね。神の御前に立つガブリエルだと、あなたに話をし、この喜びの訪れを子供ができるように言ったのは使わされてきたからだと。で20節で、ですから見なさい、これらのことが、つまり子供ができる、ね、それが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。お知りになると、私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。すごく嬉しいのはね、信じなかったでしょ。でも男の子ができるって言った神の言葉は成就するんです。いや、皆さんね、神の言葉は語られたら成就するんです。ファミリーホームはついにできようとしてるんです。一斉の市のスタッフとして、マジキナ君の今月の文書は心が痛みました。読みましたか皆さん。4人の理事はみんなダメでしたっていうね。我々は不信仰だったのに神の言葉は成就したんですよね。もちろん立てられた方が従ったからですけども、でもいいですか、この時ダガリアは不信仰だったから懲らしめを受けるんです。物が喋れなくなって惜しいになるって。懲らしめを受けたけど神の言葉はその通りに成就する。これ一つ目、エリサベスの男の子だって、神が語られたらその通りになるんです。で、リバイバルは始まったんですね。いや、もっとね、震えるような感動だと思いませんか。さ、もう群れが始まった時から言葉が始まってきたわけですね。で、男の子が生まれたんですね。で、ちょっとね、2つ目いきますとね、ところが、まあ、近所の人たちは喜んだ、ね、で喜んだんですが、59節で子供に名前を付けるときになって、みんなはザカリアにつけようと言ったと。ヨハネなんてそういう名前は、まあ、当時の社会の習慣として父親の名前を付けるからです、ね。でこんなヨハネなんて全然なかったから、そんなのはってことだったんで、みんなまあ反対したんでしょう。でもお母さんは、いやそうじゃなくて、60節でヨハネという名にしなければなりませんと。推しになったエリサベスの奥さんがね、ダガリアからおそらく聞いてたんでしょうね。奥さんは直談か何かして、どうして推しになったのって筆談してですね、子供にヨハネとつけろと言われた。だからまず奥さんがヨハネにしなきゃいけないって言ったわけですよね。従ったんですよ、ヨハネにつけなさい。でみんな反対するんですね。いやそんなのは親族にいないって。でこれはある意味で妥当なんです。当時の社会でそんなことはないから、みんなはそんなおかしいなってね。ヨハネって素晴らしい名前ですよ。ただその習慣から言ってね。そしたらじゃあちょっとお父さんに聞いてみようじゃないかって、お父さんに聞いたら、お父さんは書き板を持ってかせて、ヨハネって書くわけですよ。で皆さんさらっと読んでるけどね、従ったんですよ。とつき10日前はあんなこと起こりっこないって言った人が、懲らしみを受けたおかげで、神が言われた通り親族みんなに反対されても神の言われたことに従えたんですね。で皆さん、懲らしみを受けている人いませんかね。懲らしみは宝です。神に従う心と神に従うことが本当に大切だということを、頭じゃない、身に染みて思い学ばせてくれます。だから私の時間リバイバル信じてるから、訓練とか懲らしみ通るでしょう。でもこのダカリアは懲らしみを通ったわけで、みんなに反対されても、いや、ヨハネって書いたんですよ。ヨハネ、神言った通りにつけなきゃいけない。みんなびっくりしたんですけど、その瞬間口が開けたんです。で一番最初に言ったのは、主を褒めたたえて書いてるから、一番最後にお教えになる前に言った言葉は、そんなこと起こりこないじゃないですかって不信仰。今度は神を賛美したんです。最初にすごいですよね、この逆転。でそれだけじゃないですよ、お教えになってたでしょ、10ヶ月間懲らしめのおかげで。その間みんなダガリアは喋れないじゃないですか、ね、喋れない。そうなるとヨハネって書いた瞬間いきなり喋り出したから、そりゃ驚きますよ。誰も反対しません。ヨハネにしよう、ヨハネにしよう、わかりますよね。苦しんだ10ヶ月の懲らしめの結果、逆にみんながヨハネという名前につけることに誰も文句言わずにうなずけることになっちゃった。懲らしめが駅に働いた。それだけとどまらず、これ見たらね、近所の人々は皆恐れた。さらにこれのことの一部始終がユダヤの産地全体に語り伝えていったと。聞いた人は皆それを心に留めて、一体この子は何なのでしょうと言った。 白みたいに書いてもらったからと書いてあるけど、これインターネットがない時代だから、近所とユダヤの産地なんです。インターネットなら今は世界中が恐れた、 YouTube のアクセス数は100万を超えた、こうなるわけですよ。一人お父ち100万円なんてのはこの時代では全然不可能じゃない。つまりこの懲らしめの10ヶ月間が苦しかったけど、実はヨハネを作り変えただけじゃなくて、その地域行った人たちの伝統ですからね、伝統とか習慣を打ち破るために逆に従って喋るようになったので、みんなが誰も文句言わずに納得しただけじゃなくて、逆にすごい神様ってなっちゃったんですよ。いやね、神がくださる懲らしめは宝です。それはあなたを整えるだけじゃなくて、その後に大逆転が待っています。神の栄光を見れるようになりますね。でおそらくリバイバルが始まってきて、今いろんな整えや懲らしめの手を受けていると思うんですけどね。なんね、ダガリアので言えばエリサベスで言えば9ヶ月目くらいですかね。もう10ヶ月リバイバル、ちょっと時差があるでしょうからね。でも必ず時と日が来て、あなたがヨハネと書かなきゃいけない時が来ます。神の言われた言葉に単純に従うと、再び口が開けるようになるだけじゃなくて、それを通して栄光を見れるんですよね。逆転が起こるんですね。これをね、どうだの覚えておいてください。で今日はここをね、若いちゃんに言われたんです。で今リバイバルが始まりましたって、成就の時が来てるんですよ。成就の時が、子供が生まれるんですよ。生まれたっていう、でその後に、名前をヨハネとつける、その次の言葉に従うことによって神の栄光が現れたんですね。どういうことなんですね。さらに死の言葉に従って神の栄光を共に見ていきたいというふうに思います。今日は短くここまでにしておきます。天のお父様、御言葉をありがとうございます。さらに続きます。聖火を通して神様の栄光と御業を見ることができるように、今年くださった、あなた方は共に主の恐るべき御業を見るとおっしゃいましたけれども、恐るべきものであると、それを既に見ておりますが、もっと豊かに私は期待しております。見ることができるように、とても御言葉を通して豊かに導いてください。イエス様の名前をお願いいたします。アメン。感謝します。